QIC。
さっきのあのおじあおじおじやじゃねえ
おじや
ごめんなさいおじやしと間違えた、あの糸魚川の火災のあの話でいきなりあの私飛行艇の話に飛んじゃったんですけど、その前にもっと現実的なやつがあってですね、はしご車がここ1台しかないんですよね。はしご車がいるんですよ。で、あの、いや、あそこはそんなにビルは、高いビルがないから、はしご車いらないよっていうふうに、大体素人さん思うんですけど、違うんですよ。あの、はしご車にもいろいろあるんですけど、高いところに、その高いビルに、取り残された人を助けるために、こう、はしごをうーんと伸ばすはしご車もあれば、そんなに高いところまで行かないけど、首がこいってこう曲がるんですよ。こきって曲がって、で、あの、建物の上のところにこうせり出していって、そこからあの水をかけるっていうシュノーケル車っていうのがあるんですけど、そういったやつを何台か持っとくだけで、この火事ってあの一発で消せたと思いますよ。で、そのシュノーケル車を持っとくとか、あとその指揮監督をやっぱり上、俯瞰でね、上から見るっていうのが大事で、それのためにはドローンなんてとてもいいと思うんですけどね。で、そんなにお金がかかるわけじゃないし、なんか消防のためにはもう早くあの、まあ、実際確かあの東京消防庁とか行ったところは研究してるはずですけど、うん、そういったものはあの全国に早くその技術をですね、広げていただきたいなと思っております。そういったことを一応付け加えさせていただきます。こちらお便り行きましょう。兵庫県神戸市からいただきました。44歳、車屋勤務、ラジオネーム、ひよち。
ありがとうございます。
政府系の独立行政法人が、誕生日をパスワードにしないでくださいと呼びかけています。特にブログや SNS などでパスワードが誕生日だと、まあ、特定されやすいようで、今年11月タレントの押し切り萌えさんのメールなどを覗き見した男性が逮捕された事件などは記憶に新しいです。いやいや、記憶に新しいといえば、先日薬物疑惑で 再逮捕され、つい最近不起訴で釈放された某ミュージシャンも、逮捕直前にアカウントが乗っ取られたと言っておられました。この方の場合、タクシーに乗車している時の状況を隠し撮りされ、それをテレビで公開されたりしていましたので、監視されているとおっしゃられていたのもあながち嘘ではなかったわけですね。と、あ、パスワードから話がそれましたが、私の職場の場合、クラウドサービスなどは電話番号をベースにしたパスワードを設定しておりました。それがこの度職場の引っ越しに伴い電話番号も一新されました。でもパスワードは変更しないとなったので、現段階だけで見ると誕生日、現在の電話番号、住所などは一切使用しておらず、ウェブ担当の会社の担当者さんにはどこにも関連もない最強のパスワードになりましたねと言われております。うん、そういえば車のナンバープレートで4桁の数字を自分で決められる希望ナンバーで、以前は電話番号の下4桁や誕生日を指定される方も多かったのですが、最近は電話番号や誕生日だと個人情報を見せびらかしながら走ってるようなものだと、それらの数字を避ける傾向にあります。簡単なものだとすぐにバレてしまうパスワードだけど、複雑にしてしまうと本人自身が忘れてしまうパスワード、現代人の悩みの種ですね。皆様は何か工夫されていますか、ということでいただきました。じゃ まず花岡氏からパスワード教えてください。
教えません。
何の
パスワード。
いや、こう、あ、じゃあ、あの、銀行のキャッシュカードの暗証番号で。
教えません。
教えません。じゃあ、あの、クレジットカードの、うん、あの、暗証番号でいいです。
何を言ってるのか。
ただちょっと興味があったんで、うんうん、どんな番号を使ってるか、うんうん、セキュリティが大丈夫かどうか、ちょっと、あの、チェックしたかっただけなんです。伺ってね。すみれちゃんは、パスワードは何か使ってますか。
はい、
どんな、やっぱ誕生日と、ど、まあ、あの、詳しくは言わなくていいですけど、はい、どんな感じのものを使ってますか、数字は、数字というかパスワードは、
なんかその時の気分、
その時の気分、
はい、
ああ、もやもやしているとか、うん、なんかこうムラムラしてるとか、そういうムラムラ251とか、そういうなんかわけわかんない。清水さんどうですか。パスワードを決める
時は、今ほら何でもパスワードじゃないですか。
何でもパスワード、
何でもパスワード。
だからほら、平島三郎の何でもパスワード。さあ、今日から始まります。
平島三郎の、キラ太郎の方がいい。キラ太郎の方が
いい。キラ太郎がいい。
キラ太郎がいい。
キラ太郎、
キラ太郎の何でもパスワード。 今日から始まります。何でもパスワード。パスワードにまつわるあれこれをトークしていく番組です。
ほらネットとかでもですよ。ほらログインするたびのね、ログインもパスワードじゃないですか。
まあね、それね。
あれ全部同じにするのもなんだと思って、いろんななんか違う番号入れたらなんか忘れたりして。
もう基本ね、俺どうでもいいやつに関してはもうどうでもいい、いつも全部同じのにして。別にお金に関係ないくて、個人情報も吸い取る吸い取らないとか関係ない、なんかどうでもいいやつは、で別にそれで乗っ取られても別に痛くも痒くもないようなものはそれにしてて、やっぱお金が絡むやつとか何らかのそのセキュリティを必要なものは、いやほらよくあるじゃないですか、赤黄色青で色が変わるじゃないですか、パスワードを入れていくと、ね、安全性が高いですかっていう、はい、少なくとも青レベルになるようなものしか使わないです、でものすごい複雑にしてしょっちゅう変えているの で変えたものはネット上からまあ基本的に漏れない、漏れないってどっかからが漏れる時はあるんですけど、少なくともうちで漏れないようにするためにパソコンに入れてない、でスマホにも入れてない、じゃあどこにあるかと紙に書いてる、紙に書いて秘密のところに置いてあるので、決して忘れはしないけど漏れもしないという風にしてます、だからパソコンの中のメモ帳とかで言ったらひょっとするとそれが出る場合だってあるわけでしょ。だからなんか鼻おかしいは工夫からもしてますから、
一応データにはなってるんですけど、暗号化とパス、それもパスワードがかかっていて、パスワードを3回ぐらいあれしないと開けないようにして
ます。なぜそこまで厳重に、
いや厳重にっていうか結果そうなっちゃうんですよ。それをやろうとしたら、そうせざるを得なくなって、3回そのパスワードかけて、
今やね熊本ではもう花岡機関と言いましてね、恐ろしいものだというふうに最近私ちょっと自分のいつ私寝首をかかれるか本当今不安で、もう夜も眠れない状況になり
つつあるんです。確かにね、某所でちょっと密談
がね、怖いわ。これまで出てるんだけど、これがね言えないんだ
言ったら消されました、
言えないけど、うわ怖いわ本当に本当すいませんね、ここだけの話なんですけど、セキュリティの問題ですから、ここだけにさせてください。でだから逆に言うとですよ、その銀行のキャッシュカードの暗証番号が数字4桁っていうのも今や ね時代に合うかっていうと、ちょっとね、しょっちゅう変えればまあいいけど、なかなかね、
変えられないじゃないですか、しょっちゅう簡単に。
インターネットバンキングやってる人だったらまだ、でもあれは違うか、キャッシュカードの暗証番号じゃないか。
じゃない
インターネットバンキングの、パスワードを変えられるだけですよね。
キャッシュカードは変わらないじゃない
ね。だから。
大体キャッシュディスペンサーっていつから出てきたの？
それは結構前ですよ、相当前ですよ。それだって僕は子供
の時から、すいません、はい、ちょっといいですか、その、はい、質問に対して質問していいですか、それ聞いてどうするんですか、それ。
いや私が働き始めた頃に通帳作るじゃないですか、でその時4桁のほらパスワードを決めてくださいって作ったんですけど、その時はほらまだ4桁のパスワードぐらいでほら全然、
私が高校の時はもうすでに4桁でした、その前からキャッシュカードはありましたけど、4桁でして、それからずっとですよ。今と同じキャッシュカードです。
いつからあれできたんですか？
わかんないですよ。多分、昭和45年ぐらいにはもうだいぶシステムはできてたと思いますよね。
もう、1970年ぐらい。機械でお金の出し入れしてたんですか？
システムはできてきて、で、おそらく72、3年にはもうだいぶ全国にこう出てきたんじゃないかなというふうに私は思ってます
ね。最初の当時からパスワードって入ってたの？
パスワードというか暗証番号4桁。
4桁って最初から、はい、それ、はい、じゃあ変えてもいいですよ。
ずーっと同じですよ、基本的にやってることは。
いや、あるいはシステムを変えると、
なんか大変な、莫大な金が
かかる。金かかるし、いろいろ大変なんですよ。
あれは変えようがないと思います。よほど大規模に世界的な大イベントになるよ、だからそれこそ IC カード的なものにしていくとかってことはあるでしょうけどね、
今ほら指とかもあるけんですね。
指のない人どうするの？
え？
指のない人
なんか親指さ入れるとこありますよね。
だから親指がない人どうするの？
いやそれは知らんですけど
だからいろいろそう眼球でやるのとか、
眼球
眼球は確実なんでしょ、だって。
眼球だ。どこに目を。
だからここを覗いてくださいってとこ見ると向こうで眼球の中の眼底の血管の模様で、これ個人全部違うから、それで個人識別するんですよ。
いやいや、あそこに 画面に
見
える
画面に見えるまあ、女だなもう
あそこに下手じゃないんですよ。下手
って思うじゃないですか。
みんななんだよ、あそこのあのタッチパネルのところに顔をベタって
そうだからそう思っちゃうじゃない
ですか。私の顔はなんかコピー取ってるみたいですね
え、どこですか今。
え、だからこれなんかカメラがあって、そこでちゃんと
そういうことがあるわけですね。
すでにありますよ、その、
それ地方はないですよね。
いや、まだその、銀行のキャッシュカードでそれはやってないけど、あの、会社だとか。
映画とかでよくありますよね。
いや、ほら、例えば、あの、情報が外に漏れたら困る研究所とか、ああいったところのその入り口のところで、指紋認証とか、その同行認証っていうのはある、いろいろありますよ。で、まあね、パスワードね。パスワードどれぐらい、なんか持っていい方ないですかね、なんかこう、4桁ぐらいで。なんか間違いのないものっていう、
漢字4文字とか。
いや、それね、あの、
ね、漢字だったらいっぱいありますもんね。
それもね、あの、実際に、あの、研究はあった、っていうのは、これ海外のやつに対してのセキュリティが上がるんですよ。で、日本のフォントだけしか使えないっていうなると、今度中国のやつとかが、あの、使えなくなってくるんですよ。
じゃあカタカナ。
いや、使えないからいいんだって。だから、だから国内限定で、あの漢字パスワードっていうのはありかなっていうふうには思うんですけどね。わざとこう難しい、なんか、あの、魑魅魍魎とかっていう
書けないやつね。
なんかそういうやつをですよ、
書けないな、
ね、まあ別に書く必要ないですけどね。そういう、あの、選択していくのが大変ってだけで、
どれなんだって、
ね、どれなんだっていう、まあね、パスワードですね、まあなんか、ね、あの、ちょっとこう憧れる時ありますよ。こう入り口にこう、あの、あのパスワードを入れないと扉が開かないっていう、そういう鍵がもう、もう割と一般的になってきたじゃないですか。でそれをこうこの FMC のこのスタジオの玄関にもですよ、取り付けて、スタッフだけがこう中に入れると、ピッポッパッとかって言って、クシュンとかって、でこうどうぞ入りくださいとかっていう、
な
んか
コンピューター、ピッポッパじゃなくてね、
タッチはね、タッチは取られるとあれだからね。
だってそれこそ、さっきのデモリッションマンだったけど、その眼球でパスワードになってたんで、その研究者を殺して、
あ、目だけど
目玉くり抜いて、あの、ペンに刺して、でそれで中に入ってきシーンがあるじゃないですか。あいつ誰だっけ、あの黒人の俳優は、あの、なんか事件を起こしたやつ、あれで、そのシーンが印象的ですよ。で、まあまあね、いろんなものがありますがね、皆さんも、あの、セキュリティにはどうぞ、あの、気をつけいただきたいと思いますけどね。だってあれ、あの、あ、これ、なんだ話したっけ、金曜版だったかな、しおんさんとめぐちゃんだったと思うんですけど、もう放送になってんのかな、わかんないですけど、あの、銀行のキャッシュディスペンサーの話やってて、で、あの時に、あそこに鏡がついてんじゃん。キャッシュディスペンサーにちっちゃな鏡がついてる、後ろが分かるようにするために、あれはその後ろから覗き込んでるやつがこう いると分かるための鏡なんですよ。別に自分のお化粧を直すためのものとかじゃないんですよ。でこう怪しいやつがこう覗いてはいませんかっていうことなんですけど、だからなんかね、コンビニとかで、コンビニのあのキャッシュディスペンサーで下ろす時もなんか後ろが気になる時ありますよね。なんかね、なんか後ろでなんかドリンクのなんかウーロン茶とか選んでるやつが後ろにいたりする時あるでしょ。場所によって違うけど、なんかそういう時とか、なんかこれ早く選べよお前、早く、まあ、はい、行けよとかって思いながら、それで、いくらでしょうかな、1,000円1,000円下ろそうとかって言って、あ、手数料100円取られたとかって思いながら、こうちまちま下ろす時がありますけどもね、ということでございまして、さあ、2016年の QIC は、まあ、この後デー枠の、忘年会中継がありますが、とりあえず本編に関しましてはここで、いよいよ大団円でございます。来週は、12月31日
違います、1日ですよ。もう
1日なのかな、
はい、
1日なのかな、なので、QIC は
どうなる、休みですか。
休みじゃないです、あの、ミニ版の番外編でいきますんで、あのカウントされないやつになりますけど、ちっちゃいやつをやる、だから QIC の、 あの連番にはなりません、でお茶を濁すということになっておりますが、ですから、じゃあ次は1月の何日、7日 8日8日
です。8日1日が日曜日なんで
8日放送分から QIC、1045回、でスタートということになります。どうぞお聞きいただきたいと思います。本当にね今年1年あの QIC をあの聞いていただきまして本当にありがとうございます。思えば4月16日放送分とその翌週の、23日24日、放送分、あっていうかねあの本当はね17日放送分になる予定だったと思います。4月16日って土曜日だったんじゃないですか、違いましたっけ。
14日が
木曜日でしょ、
木曜日、ね、確か
ね。今慌ててカレンダー今出してるんですけど、
誰がカレンダー仕事を1日行って、そうそう
でしょ、
そう明日も休みだと思って寝とったところでバーンって、
そうそう、だから16日に収録をして17日に放送するつもりでいたんですよ。であの14日の地震があったから、でもその時はまだスタジオは そんなに大したことなかったんで、普通に収録を行って皆様からいただいている激励のお便りとかを元にした QIC を放送するつもりでおったんですけれど、16日 の未明、午前1時25分に、発生しましたあのでかい地震のおかげで、できなくなりまして、で16日のお昼に大江小学校の、避難しておりましたけど、大江小学校のグラウンドの上っていうかグラウンドに停めていた車の中から、一枠だけ、緊急で放送したのが、4月16日放送分ってことになっております。だから17日はなかったんですね。それでその次が24日になります。24日放送分が、あれは前線スタジオと言ってました西田ですね、あそこから、木田上優子が、やってきてですね、で、A 枠と B 枠だけの2枠だけだったんですけど、放送を行いまして、そこからだからともかく QIC は地震の中でも、休まずに放送だけはしたという、これはなんとなく自分でも誇らしく思ってることなんですけど、止まらずに放送できてよかったなと思っております。でそして深夜解説の方もレギュラー番組は当然放送できなくなりましたけども、サバスタということでずっと放送をやり遂げたという部分で、まだまだこの熊本の地震のいろんな爪痕というのはまだ色濃く残っております。先ほどもその火事のところの話もしましたけども、いろんなところで嫌な話がもうたくさんあります。いい話もたくさんあるんですけど、いい話はマスメディアからいっぱい流されています。でも嫌な話に目つぶるわけにもいかない。でそれはなかなか大きなメディアは伝えないので、できれば本当はこんなことは私たちでも喋りたくないんですが、でもやっぱりどっかに伝えていかなきゃならないなと思っておりますんで、尺に触ることとか、なんか腹立たしいこととかも含めまして、いろんなことをこう見聞きしたこととかを、これからもまたお伝えしていくつもりでおります。というところでございまして、本当に激動の2016年、まだあと1週間あるわけですが、この残りの1週間何事もなくこの2016年が終わってくれればいいなと思っております。それこそその糸魚川の火事のようなですね、ああいったことがもうこれ以上ないことを祈りたいわけでありますが、どうですか皆さんは、この2016年振り返って短く何かこの特に QIC の中で何かこう思ったこと感じたこととかあれば、まず花岡市から聞きましょうか。どうですか。
そうですね、まだ 私の場合まだちょっとね家のことがまだ残ってるので、なかなかこうだからなんていうの、4月以降ですね、やっぱねなかなかこう気持ちが入らないっていうか、なんかそういうところはちょっとあるんですけど、徐々に元に戻していきたいなと思うんですけど、
すみれちゃんどうですか。
あんまり参加できなかったので、来年はもっと参加できる。
わかりました。じゃあ来年レギュラーに座って毎週ね、今の宣伝をね額面通りに私は受け止めましょう。
ちょっとなんですか、
地震がありません。
大丈夫です、熊本いっぱい地震がありますから。
違う、そういう意味じゃない、
今日もそこそこ揺れてますから、地震にあふれてる熊本市です。キラレイクさんどうですか。
いや もうだってでも今年はでも本当地震に地震で
地震に
ほとんども
ほとんども
うですね。
まあだってね4月の何日かのその24日の QIC だったのかそのサバスタだったのかちょっと記憶にないんですけど、あのキラウエが涙したという、あれで、リスナーがなんだあの驚いたという。
いつの行きましたっけ？
どっかでなんかあの私がもうお便り読んでこうグッと来てたところだと思うんですよね。キラウエアまで泣いているっていう、これはなんかツイートでちょっとびっくりしましたね。キラウエアまで泣いているっていう、もうなんか FMC の流行語大賞に入れたかったぐらいですね。それぐらいのねキラウエアにも涙という。まあもう本当にあの多くのリスナーの皆さんからの温かいその励ましによって FMC は頑張ってこれました。本当にありがとうございます。それと先週もお知らせしましたけども年賀状です。あのこちら側からお便りをあのメールを差し上げたんですけど付着届いてないところもあるみたいです。あるいはなんかこうあの迷惑フォルダに入っちゃったりしてる場合もあるみたいなんでちょっとご確認いただきたいと思います。なんつうかあのお返事をいただきました。そちらの方はあの年賀状差し出しします。海外にも出してます。全然 OK です。僕知らなかったんですけど18円載せるだけでいけるんですね、年賀状って。それ用の切手があるそう でそれを今回貼り付けて出してますから、海外でも全然遠慮しなくて、ただ元日に届くのか知りませんけど、遠慮なさらずどうぞ、
あれは日本だけだもんね、元日にちゃんと届
く、ね、それは日本だけです。はい、もうすでに入れてます。
じゃあもう12月に届くってこともあるか。
それはない、海外それはないですね。一応年賀グリーティングで、
あ、
そうなん、調整はしてるみたいです。すいません、そんな話は日本郵便に聞いていただきたいと思います。というわけで、QIC 今年2016年お聞きいただきまして本当にありがとうございました。この後は宴会中継です。エンディング終わっちゃいますけどね、どんな風になるのか、お楽しみにしていただきましょう。それでは引き続きお聞きください。 CM なしでそのままいきます。